皆さんおはようございます。竜王高瀬です。今日もバイオリンとピアノで主を褒めたたえたいなと思っています。最初の曲はハイブリッドワーシップです。ハイブリッドワーシップなんだそれ、君は愛されるため生まれたというワーシップと、もう皆さんは一度聞いたことがあると思います。何度も聞いたことあるかもしれません。パッフェルベルというドイツの作曲家がカノンという曲を作曲しました。それを同時に並走させるという賛美です。ではお楽しみください。Thank you. 次の作品は主よ人の望みの喜びよというタイトルのついた賛美です。バッハがこの曲を作曲したのは1723年で、この賛美は教会カンタータというのは本当に初めから終わりまで賛美で礼拝が進むという形式で、それの終局、いわゆる正英、この教会で言うならば正英にあたる賛美です。とても有名な、どこかで耳にしたことのある作品ですけれども、その礼拝で受けた恵みと祝福、喜びをすべてこのメロディーに託している、旋律に託している素晴らしいバッハの作品だと思います。次の曲は日本のクリスチャンが作曲したものを 2曲賛美したいと思います。最初に赤とんぼ、そして2曲目に荒城の月。三木露風という方と滝蓮太郎という方の作品です。赤とんぼの赤いとんぼはイエス様の血潮を表しています。そして止まっているよ竿の先という言葉は十字架のイエス・キリストを表していると言われています。そして荒城の月は、滝蓮太郎さんが過ごした欧州の教会では、ソング・オブ・ケルビムというケルビンの賛美ということで、 現在も賛美し続けられている作品となっています。それでは2曲続けてお聴きください。 賛美礼拝の楽器での賛美の終わりは、最後の曲は、我は思うというワーシップです。家内が賛美してくださいます。日本語だと我は思うという言葉で、親しまれていますけれども、この賛美が生まれたドイツでは、イヒクラウベという単語が用いられています。普通我は思うをそのまんまドイツ語に訳すとイヒデンケになるんです。でもグラウベっていうのは思うの他に強い意味で信じるという言葉の意味があるんです。なのでドイツ語のタイトルはイヒクラウベというタイトルがついています。詩の中に、二度三度五度も否んだ、十字架を否む私をそれでも愛して愛して祝福してくださろうとしている主がいてくださるということを切々と賛美しています。それでは、お聞きください。 改めましておはようございます。また YouTube ネットで礼拝を守られている皆さん、おはようございます。オーストラリアやハワイ、ヨーロッパ、全世界で、アメリカ言うの忘れたねご覧になっている皆さんも本当に感謝いたします。今日も主にあって、私自身御言葉に励まされたい、そう願ってこの時間共有させていただきたいなと願っています。今朝の主題は、幸せなら手を叩こう。どこかで聞いたフレーズですね。後に少しそのことにも触れたいと思っています。サブタイトルは賛美の喜び、テキストは詩編の47章1節から4節。皆さんとね、ご一緒に、拝読したいと思いますので、こちらにもこちらにも出ますから、ご一緒に、お読みいたしましょう。ご一緒に。すべての国々の民よ、手を叩け、喜びの声を持って、神に大声で叫べ。まことに糸を叩き方、主は恐るべき方、全地を治める大いなる王。国々の民を、私たちのものとに、もろもろの国民を、私たちの足元に従わせろ。主は私たちのために選んでくださる。私たちの受け継ぐ地を、主が愛されるヤコブの誉れをせら。賛美の喜びとは、無関心と無関係の回復の中にあるのです。私も音楽を職業としていた頃、バイオリニストでした。神との関係、神様との関係は親子関係です。そのことには無関心でした。でも私の場合は、つらいつらい体験を通して、その無関心から立ち直り、神様が私のお父ちゃんやという、その関係を喜ぶ、そしてその皆を賛美するものと変えられたこと、今日この今の時間もとても喜んでいるのです。ここでもう終わっちゃってもいいんですけどね今一度最初に、先ほど賛美した力の主を褒めたたえよの歌詞をもう一度味わいたいのです。ご一緒に歌詞をゆっくり読みながら味わいたいのです。今日のメッセージのスタートでもあり、ゴールでもあるのです。ではご一緒に、メロディーはいいですから歌詞だけ、皆さんで大きな声で読んで味わってみたいと思います。ご一緒に。はい。力の主を褒めたたえ祭れ、我が心よ今しも目覚めて、盾ごと書き鳴らしつつ皆を褒め祭れ、救いの主を褒めたたえ祭れ、御言葉持て我が身を励まし、悩みに片しめたもう身いつ類いなし。アーメン。命の主を褒めたたえ祭れ、刺激恵み雨と降り注ぐ、尽きせぬ身いつくしみを以下で忘るべき。アーメン。栄の主を褒めたたえ祭れ、 世をこぞりてかしこみあがめよ、光にいます我が主を永遠に褒めまつれ。アーメン。素晴らしい賛美歌ですね。本当に感動します。皆様にお勧めしたいと思います。ぜひこの賛美歌をご自身のレパートリーに加えていただけたらなと思います。賛美とは褒め称えるという意味があります。神を礼拝する人間の営み、毎日の生活リズム、そこに密接な関わりがあるのです。私個人、皆さん個人にも何らかの優先事項があると思いますが、賛美は最優先事項なのです。そして主日礼拝を守る私たちが全員で賛美するとき、神が私たちの命を与え、守り、生かしてくださる計り知れない恵み、愛、救いを体験する時となるのです。私は救われた当時ね、教会で賛美歌を歌うの大嫌いだったんです。なぜかというと、もう YouTube にも流れちゃうけど、ここだけの話なんです下手くそだからですよ。音がずれてるし、リズムも合ってないし、あなたは何調でお歌いになってるのですか。そう思ってね、賛美の時間がとっても苦しかったんです。でも今はね、どんなことになっても全然気にならなくなったんですね。本当感謝です。初めて教会に来られた方が、私ではないですよ、別の方が言いました。全員で歌を歌うことなど日常にはないので、とても励まされました。日常でしんどいことが多いけれど、歌うことで力が湧いてきた、そんなことをおっしゃってくださる方がいました。そうです、賛美にはエネルギーが宿っているんです。そのエネルギーとは御言葉なのです。聖書の中にある賛美の御言葉を、少し長いんですけど大切なので、皆さんと読みたいと思います。拝読したいと思います。ダビデは神の守りに対する確信と信頼を詩編23編で賛美しました。ご一緒に、はい。主は私の羊飼い、私は乏しいことがありません。主は私を緑の牧場に伏させ、憩いの身際に伴われます。主は私の魂を生き返らせ、皆のゆえに私を義の道に導かれます。たとえ死の谷を歩むとしても、私は災いを恐れません。あなたが共におられますから、あなたの無知とあなたの杖、それが私の慰めです。私の敵をよそに、あなたは私の前に食卓を整え、香油を注いでくださいます。私の杯はあふれています。まことに私の命の日の限り、
慈しみと恵みが私を追ってくるでしょう。私はいつまでも主の家に住まいます。アメン。そしてイエスの受胎を告げられたマリアは計り知れない神の恵みへの恐れと感謝と喜びを賛美しました。ルカによる福音書1章46節から55節までご一緒に、はい。マリアは言った、私の魂は主をあがめ、私の霊は私の救い主である神を讃えます。この癒しいはしために目を留めてくださったからです。ご覧ください、今からのちどの時代の人々も私を幸いなものと呼ぶでしょう。力ある方が私に大きなことをしてくださったからです。その皆は聖なるもの、主の憐れみは世々にわたって主を恐れる者に及びます。主はその身腕で力強い技を行い、その思いの高ぶる者を追い散らされました。権力のある者を王位から引き下ろし、低い者を高く引き上げられました。飢えたものを良いもので満ち足らせ、富むものを何も持たせずに追い返されました。主は憐れみを忘れずに、そのしもべイスラエルを助けてくださいました。私たちの父祖たちに語られた通り、アブラハムとその子孫に対する憐れみをいつまでも忘れずに。アメン。獄中のパウロとシラスと共に苦難の中から、シラスと共に苦難の中で賛美歌を歌い祈っています。使徒の働き16章25節ご一緒に、はい。真夜中ごろパウロとシラスは祈りつつ神を賛美する歌を歌っていた。他の囚人たちはそれに聞き入っていた。立ってから皆でオリーブ山へ出かけた。これ次行っちゃったね。これマルコの福音書の14の26なんだけど、前後しましたけども、イエスご自身も十字架直前のゲッセマネの園へ向かう前に弟子たちと賛美の歌を歌っているんです。ではご一緒に、14の26節です、はい。そして賛美の歌を歌ってから皆でオリーブ山へ出かけた。このように、賛美とは神と向き合い、神の大きな恵みを恵みや愛を受けて生きる者が神に感謝や喜びを表し、苦難の中にあっても神への信頼を歌う、心の奥深くから湧き出る喜びであり祈りなのです。だからこそ賛美歌は歌詞を味わいつつ心を込めて歌うほどに聴く人に感動を与えていくものとなるのです。もちろん自分自身へも励ましと力与えてくださるものです。さて今朝の御言葉ですが、すべての国々の民よ、手をたたけ、喜びの声を上げて神に叫べ、一節。この詩篇には賛美と喜びが満ちています。なぜ？それは神を全知の 王として認め、神に向かって手を打ち鳴らすように、喜びの声を上げて叫ぶように、角笛を鳴らし、褒め歌を歌うように呼びかけているからです。その時代の背景を少し見ていきたいのですが、古代メソポタミア地方の新アッシリア帝国、そこの王様セナケリブによりエルサレムは包囲されてしまいます。しかし絶体絶命の危機の中、神がご自身の奇跡的な御業を持ってその王を打ち破られたのです。そのような体験を通して神の御業を詩編の作者は褒めたたえているのです。私はここにイエスの死と復活を見るのです。47章4節、主は私たちのために選んでくださる。私たちの受け継ぐ地を、主が愛されるヤコブの誉れをと語られている通りです。私たちを救い出すために十字架の御業を成し遂げ、復活により悪の業を打ち滅ぼしたイエスの勝利の凱旋が約束されているのです。ヤコブの名前のところに自分の名前を入れてみてください。いろいろな問題があったヤコブ高瀬ですが、生まれる前から主がヤコブを愛し、ヤコブをご自分の約束の継承者としてお選びになりました。同じように私たちは一方的に愛され、神の御国を受け継ぐようにと選ばれているのです。そういう意味でこの詩篇は現代に生かされている私たちにも適用できる詩篇であり、イエスの救いの技を覚え、喜びと歓喜にあふれて主の十字架の影に憩いつつ手を打ち鳴らす賛美ができるのです。ハレルヤ。ああ、この経験はこのためにあったのか、主を感謝します。ああ、こんなことのためにあったのか、感謝します。私も含めてそういうことがよくあるんですけど、違うんです。後付けの祝福に喜ぶことではなく、今試練のただ中にあることをも含めてイエスを信じる信仰ゆえに平安イコール幸せを得ることができるのだと確信しています。 Anyway、 今日は皆さんと他よ愛魔界美顔ガイ・クリストの感動を共有したいのです。この言葉はフィリピンのタガログ語です。実は幸せなら手を叩こうの歌詞は聖書から生まれているんです。そうです、今朝の御言葉より生まれたのです。作詞作曲は木村理人さんです。現日本キリスト教団霊南坂教会の会員です。学生時代木村さんは日本の YMCA を代表し、フィリピンの農村でのワークキャンプに参加されました。フィリピンは太平洋戦争の激戦地で、日本兵が450人も 村民を含めて虐殺しました。その爪痕や記憶が生々しく反日感情も残っている、そんなフィリピンの若者たちとの交流を通して誕生したのが幸せなら手を叩こうなのです。全くシチュエーションは逆の状態だったのです。こんなに大変な時にどうして幸せって言えるのか、どうして手なんか叩けるのかという状況でした。若者の一人、ラルフ君という青年が木村さんに言いました。君が戦争でフィリピンの人を殺したわけじゃない。だから僕が日本人が来たら報復して殺してやる。そう思っていたのは間違いだったと。そして手を取って、今日は君が新しい世代の日本人として再び武器を取って戦わないように誓う出発点にしようと言ったそうです。ラルフ君はご家族全員を日本人に虐殺され、辛く心に大きな傷を負った青年でした。しかし十字架上で自分の罪のために死んでくださったイエスを信じる信仰により、目の前にいる隣人、決して許すことのできなかった日本人を受け入れることができたのです。そして木村さんに青年は、神の名によって許す、私たちはキリストにあって友達だと言いました。その言葉が他を愛、魔界美顔界クリストという言葉だったのです。その青年を通し、無関心と無関係の修復を主がなされたのでした。ハレルヤ。戦争が人を狂わせること、戦争の残酷さを確認し、聖書を読み、お互いに涙を流しながら祈ったそうです。その時の開いた聖書の箇所が詩編の47編、すべての民を手を叩こうだったのです。こうして幸せなら手を叩こうという賛美が生まれたのです。私はその話を聞いたときにとても感動しました。坂本九さんという、今は個人ですけども、1964年に僕が4つの時ですけども、あの歌がなんか4つだったのになんか覚えてるんですね。それほどあのメロディーが今も各国いろんなところで賛美されている、祝福されているということは本当に神の恵みなんだなって思います。私は主の教会北浜チャーチに期待しています。辞める時も健やかなる時にも手を叩いて喜び賛美して、叫ぶときに、この躍動的なエネルギーがこの街道に満ち満ち溢れるんじゃないかな、そんなことを捧げられる教会になってくれるんじゃないかな。実に礼拝は意図高き方、恐れられる方、全地の大いなる王を讃えるものです。国民を従わせる方を讃えるものです。 そういう意味で礼拝が整えられ、よく構成されて捧げられることはとても重要だと思います。そのためには教会にお集いになる皆さんが日頃からお互いのことを心注いでお祈りし、取りなすことと主との交わりの中から弱い時ほど強い主の恵みを悔い改めの中から私を含め体験し実行していきたいなと願わされています。特に礼拝奉仕者には喜んで重荷を担うことができるよう祈りと決意が必要です。賛美、受付、司会、PA、もちろんメッセンジャー、よくよく祈られ、練られて、巧みに整えられて、捧げられる必要があると思います。礼拝という恵みの時に、私たちは深い感動を持って臨まなくてはならないのだし、この時を神に最高の栄誉をお返しする時としたいのです。歓喜にあふれる民の姿、喜びを持って神に礼拝を捧げているイメージ、今イメージしてみてください。一番最初の御言葉ですよ。すべての国々の民よ、手をたたけ、喜びの声を持って神に大声で叫べ。それイメージしてみてください。今この街道がうわ、本当だったら立ち上がってブーって拍手したいんですけどね、まあ、つまずく方が起こされてもいけないので、やめておきたいと思います。自分が良ければそれで良い、そういうことではなく、自分たちの礼拝が意図高き方に捧げるにふさわしいものとされているかを、私も私たちも客観的に吟味するものでありたいなと思わされています。すべての国々の民よ、手をたたけ、喜びの声を上げて神に叫ぶ。主の御名を心より賛美いたします。お祈りいたします。天の父なる神よ、あなたの御名を賛美いたします。あなたのご計画の素晴らしさを褒めたたえます。あなたはいつでも私こそ全知の主なる王であると言って、あなたに反対する霊的存在者やあなたに敵対する人々を叱るべく取り扱い、見える形で当時なさることもおできになる方ですが、いとも賢き知恵によって一つ一つことを進めておられますから感謝いたします。すべての口がイエス・キリストは主であると告白して、父なる神が褒めたたえられることになる時を私たちは待ち望んでいます。今日取り行われているすべての主日礼拝が守られ、祝福されますように、主イエス・キリストの尊い御名によってお祈りいたします。アーメン。